毎月月の最後に詩編を順番に一つずつ読み進めています。この詩編はもともとは一人の信仰者の歌であり祈りであり、そういうものが読み継がれてきて、そして残ってきたものです。その残された詩編はそれだけ多くの人々に読み継がれて、そしてようやくこの詩編150編の中に入れられてまいりました。残されなかった祈りや歌、詩というのも他にたくさんあったはずなんですね。その中でこの詩編150編の中に残された、入れられた理由というのは一つであります。それは何かというと、その一つの一人の信仰者の祈りや歌が後々の人たちの多くの人たちの共感を呼んだからなんですね。その祈りの言葉、思いがずっと後々の人たちにも共感を覚えさせて、あ、これは素晴らしい詩だ、残していこうと。だから残ってきたんです。それはわかるとかね、そういう思いがこの詩編を残してきました。では今日のこの詩編28編のどこに、あるいはどの言葉に人々は共感を覚えてきたのでしょうか。それはまず何より一節二節の言葉にあったと思います。お読みします。詩編28編の一節二節。主よ、あなたを呼び求めます。私の岩よ、私に対して沈黙しないでください。あなたが黙しておられるなら、私は墓に下るものとされてしまいます。嘆き祈る私の声を聞いてください。死聖所に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びます。神様、沈黙しないでください。私に答えてください。私はこんなに呼び求めていますから。これ本当に私たち、今の私たちにも、ああこの祈りの言葉と同じ思いがあるな、この同じ言葉を自分も神様に向けて語ったことがあるなと。そうじゃないでしょうか。厳しい現実や状況がある、その中あるからこそ神様に叫ぶんですけれども、なかなか神様はその道を示してくれないんです。どうして祈りに応えてくれないのかと。どうしてあなたは沈黙されるのですかと。この沈黙しないでください、沈黙するという言葉、これはヘブライ語の原文で申しますとハラシュという言葉が使われています。このハラシュっていうのはそのまま訳すと言葉が聞こえない人という意味ですよね。ただその黙っている、つまり話は聞こえているんだけれども、声は届いているんだけれども、あえて黙っておられるんだというのではないんですね。そうではなくて、もうそれよりももっと厳しいんです。もうお前の言うことは聞かない、もう耳を塞ぐようになってらっしゃるって意味なんです。ハラシュ、つまりどうして私の言葉を聞こうともなさらないのですかって、聞いてもくれないって言うんですよ。全く自分の祈りの言葉が届いてくれない、もう耳をですね塞いでおられるのではないかと。どうしてそうなってくださるんですかって、こんなに訴えているのにどうして届かないのかって言うんです。そしてこのままであるならば、あなたが黙しておられるなら、私は墓に下るものとされますと。墓に下る、この墓と訳されている言葉も原文ではボールという言葉ですね。ボールっていうのは穴のことです。この穴を掘るの穴なんですね。これは当時土葬でしたから、死んだ方のご遺体っていうのは土に埋めるわけですよね。土に埋めるってことはその地面に穴を掘るんです。この穴、これが墓なんです。墓穴のことなんですね。だから下る、墓に下る、 こう下にこう降りてくっていうことになるわけですね。まあ墓穴に落ちちゃうってことですね。私たちもことわざに墓穴を掘ると申しますね。墓の穴を掘る、もう自分で自分を本当に貶めちゃう、もうダメにしてしまうようなことを言いますよね。この前私は父親の葬儀で、私一番ショックだったのは、火葬、父親のそのご遺体を火葬に伏しますよね。その後臭骨と、皆様もご経験があると思いますが、こうお骨を1時間半ぐらいですかね、した後に臭骨をいたします。で、父親っていうのはブリキャー職人でしたから、非常に骨格がですね、たくましい、そういう存在だったんですけども、こう臭骨の時にこうほとんどですね、骨が残っていないんですね。それがショックでした。まあ、入院生活が長かった。ずっと施設に入っていましたから、そうなっちゃったのかなって、ちょっと本当に寂しい思いをいたしましたが。祈りを聞いてくださらないと、あなたが黙しておられるなら、私は墓に下る者たち。もう死んでしまう。そういう厳しい状況なんだって言うんですよね。だから、嘆き祈る私の声を、二節ですね、嘆き祈る私の声を聞いてくださいって。なんでこの無視してらっしゃるんですかと、私の声を聞いてくださいって言うんですよ。これ非常に必死な祈りだということなんですよね。で、ここからですね、実は昔からこの詩篇は、病、病気にある、かかっているものの祈りではないかとされてきました。これは現代でも関根正夫先生、非常に日本でも旧約聖書の研究者として有名な方でしたけれども、この詩篇28編の題名として、病者、病のものですね。病者の祈りとされていますね。病気の方の祈りなんだって言うんですよ。ただ、単にですね、病気、で、もう死にそうだっておっしゃって、だからこの病を治してほしいって願っていらっしゃるのか、それが詩篇28編なのかっていうと、どうもそうではないような、この後に3節が続くからなんです。こうあります。神に逆らう者、悪を行う者と共に私を引いていかないでください。彼らは仲間に向かって平和を口にしますが、心には悪意を抱いています。その仕業、悪事に応じて彼らに報いてください。神に逆らう者、悪を行う者と私を引いていかないでくださいと、その墓穴に引く、まあ、ね。けれども、これが病とか、あるいはそういう悪的な力、病気だっていうふうにも考えられないことはないんですけれども、彼らは仲間に向かって平和を口にしますが、心には悪意を抱い、とても具体的ですよね。これやっぱりこれ人間、その病気というよりは、まあ病気も含めてですね、その病気になった原因がもっと社会や世の中で、いろんなその悪事、悪いことを仕掛けてくる人間や、批判をしたりですね、本当にこう、悪意を持って自分を扱っている、そういう世の中での社会的な苦しみや厳しい状況、困難、人間関係、そういう状況を言っている。その中でもう本当にこのままだったらもう私は死んでしまう。死の穴に落ちてしまう。だから何とか助けてください。これを肯定させてください。と、あなたの道を示してください。せめて私の祈りを聞いてください。っていう祈り、言葉なんですよね。で、この彼らは仲間に向かって平和を口にするっていうのはどういう意味かと申しますと、これ二つの大きな意味が、理解、解釈がありまして、一つは、この平和っていう言葉、これはヘブライ語の元々だ、シャロームですね、有名なシャローム。で、当時、今もそうですけれども、旧約聖書、ユダヤ人の間では、シャロームっていうのは挨拶の言葉ですね、シャロームって、こんにちはっていう意味でシャローム。あなたに平和がありますようにという意味も含めて、それを 仲間に向かって平和を口にしますがっていうのは、まさに、こんにちはとにこやかに挨拶を交わすっていう意味が人に取れるのが一つですよね。うん、こう、出会った時に、こんにちはっていうのと同じようにですね、平和で、ね、表面、挨拶を、でもそれは表面的なんだ。表面にね、にこやかに、こんにちはって挨拶をするけれども、心には悪意を抱いていますっていうか、心の中は、いや、なんとかしてこの人をね、出し抜こうとか、騙してやろうとか、どうしたらこれ、自分の方にとかでね、そういうふうに自分が得をすることです。自分が生き残ること、生き抜くことばっかりを、だけを考えて、人のことなんて全く考えもしない。人がどんなに傷つこうともね、どんなにその言葉で、痛めつけたとしてもですね、そんなことお構いなくで、しかももっとそうしているのにですね、表面的にはにこやかに、シャロームって口にするって言うんですよ。で、もう一つの解釈は、これ実際にこの仲間に向かって平和っていうことは、まあまあまあまあってことですね、簡単に言えば。ことを荒立てないように仲間に、穏便に済まそう。つまり、口では平和を口にするってことは、ことなかれ主義です。まさに、表面的にですね、周りとそんなに、波風立てずに生きていく。それが大事だって言いますか。世渡り上手だって。で、応用でね、こう、何もなかったかのようにしているんだけれども、仲間に向かって平和を、本当にこう、語るんだけれども、口にするが心には悪意を抱いて、でも心の中ではですね、人々を馬鹿にしている、侮っている世の中、つまり、まあまあまあまあ、そんな、波風立たないで、ね、平和平和って言ってるけれども、それはなんか、周りの人や世の中をね、ちょっと馬鹿にしているっていうか、侮っていないで、いるんじゃないかっていうことを言ってるわけですよね。だから例えば、いや、それは違う。とかって言うように言うときにはですね、そんなこと言わなくていいじゃんかとかですね、そういうふうに言うんだけども、それは結局は事なかれ主義で、自分も批判されたくないとかですね、まあそんなにっていうような、そういうふうにも理解することができます。いずれにしろ大事なことはですね、4節、その仕業、悪事に応じて彼らに報いてください、その手のなすところに応じて彼らに報い罰してください。これ何言ってるのかっていうと、手の技、仕業とか言ってますよね。さっきの三節、彼らは仲間に向かって平和を口にするんです。心の中は悪意を抱いてるのに、つまり口先で平和だとか、口先で挨拶をしてこんにちはとか、口先でうまく、その口先でうまく生きていく、上手にね、うまくいって、そして世の中を生きていこうとして、言葉では何とでも言えるけれども、四節で言って、その仕業を見てくださいって言うんですよ。彼らの悪事、やってること、その手のなすところに応じて彼らに報い罰してください。言ってる言葉とか、なんか人々にね、うまく言っているような、そんな言葉で、判断しないでください。神様って彼らが実際何をやってるか、そのことをちゃんと見て暴いてですね、そしてそのことで彼らにちゃんと裁きを与えてくださいって言ってるのがここの言葉なんですね。そして五節、これはちょっと問題ですね。五節、主の御業、御手の技を彼らは悟ろうとしません。彼らを滅ぼし再び起こさないでくださいって、主の御業、見ての技を彼らは悟ろうとしない。これはですね、神様を恐れていないってことですね。あなたの御業、あなたの手の技を、あなたが生きて働いてくださっている。そういう神様がおられるっていうことを全然意に介してないし、無視しているし、考えにも入れないと。だから自分勝手に、好き勝手に、口先だけで、なんとかなると思っているって言うんですよ。中身、心の中はどんなことをやった、隠れてどんなことをやったとしてもっていうことなんですよね。ただ、だからといってですね、だからといって、彼らを滅ぼし再び起こさないでください。これはやっぱり言い過ぎでしょう。まあ、逆に言えば、こう言いたくなるほど、この時のこの詩篇28篇の詩人の状況というのは厳しかった。 本当に必死だった。つまりもうあなたが黙しておられるなら私は墓に下るもの、もう死が間際に迫ってる、そういう必死さが現れているようにも思います。かつてですね、この聖書の箇所、特に5節4節5節っていうのは敵対する、あまりちょっと、なっちかな、あまりいい歴史ではないんですけれども、敵対する相手や民族とかですね、国家とか、そういう者たちに対する、呪いの言葉っていうか、裁きの言葉としてここ用意、よく引用されたんですよね。3節、4節、5節がね、特に4節、5節、その仕業に報いてください、そして彼らを滅ぼし、再び起こさないでください。かつてなんですけどね。でそれに対して、カルバンが、この詩編のその仲介書の中で、特にこの5節、4節、5節に対して、同行した目的に、のためにですね、この箇所を用いてはいけないっていうふうに戒めていますね。こういうところはさすがカルバンだなと思うんですけど、同行した目的、まさになんか相手をやっつけようとかね、相手を非難しよう、蔑む、そういうような目的のために、この箇所を用いちゃいけないってですね。確かに、まさに人を呪うな、ということです。これはイエス様も人を呪ってはいけないとおっしゃっておられる言葉に通じると思います。どうでしょうか。この詩編が代々人々の共感を呼んできた理由っていうのは、やっぱりその最初のところにある苦しみの深さといいますか、切実さ、どうしてあなたがは沈黙されるんですか、私はもう本当に墓に下るものになれて、とってもこれはよくわかるしね、これは本当私たちもこの思い、この同じ祈りをね、ここで捧げたいって思わせてきたっていうのはとってもよくわかると思います。ではないでしょうか。ただもう一つ、実はこの詩編の28編の特徴といいますか、もう一つ同じように人々の共感を得てきたのが、実は6節以下で、この先ほどのその嘆き祈る私の声を聞いてくださいっていう、その必死な思いとは真逆のですね、賛美の言葉に急になるんです。読みます。6節、主を讃えよ、嘆き祈る私の声を聞いてくださいました。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼みます。主の助けを得て私の心は喜び踊ります。歌を捧げて感謝いたします。本当に感謝の賛美の言葉なんですね。これはこれで人々の共感を呼んできたんです。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼みます。主の助けを得て私の心は喜び踊ります。もう本当にこの信仰者の喜びを表している言葉として、共感を、一方で共感を得てきたんですよね。一方で最初の前半のところでは本当に苦しみや苦悩を語っている、祈っているっていうことで共感を得て、そしてしかし全くその真逆のように後半の部分では感謝の言葉として共感を得てきたんです。問題はですね、だから逆に言うと全くガラッと変わっちゃいますでしょ。ですから前半の部分、つまり一節から五節と6節から急に変わる6節から9節は、これもまた全く別の詩編がドッキングしたんだと、くっつけられたんだっていうふうに解説する人もいるんですけれども、実はそう読んじゃうとこの詩編って違うと思いますね。わかんない。これはやっぱりこの詩編は一人の詩編、元々の祈りで、なぜならばですね、2節、嘆き祈る私の声を聞いてくださいって祈ってるわけですよね。それに対して同じ言葉です。6節、主を讃えよ、嘆き祈る私の声を聞いてくださいましたなんですよ。これはやっぱり一人のその祈り手、信仰者がその自分の必死な思いをですね、投げかけていく。でもそれを神様はちゃんと聞いてくださったからこそ、ここで賛美の声、言葉へと変わっていくということではないでしょうか。しかもですね、とてもいい言葉っていうか、面白い言葉。7節の主の助けを得て私の心は喜び踊りますと。 この喜び踊る、この踊るっていう言葉、これは実は旧約聖書のギリシャ語訳、まあ七十人訳と呼ばれるそのセプチュアギンタですね。それでは私の肉は再生したって訳しているんです。面白いですよね。まあ、考えてみれば喜び踊るっていうことは踊るようになったってことですよね。私は踊れるようになったっていうことは肉が体が元気になったわけですよ。だからこう再生した、体がこう生き生きと変わったんだって。そう読むんですよね。いや、だからそれで踊りますっていうふうに。だから先ほどの紹介いたします関根正雄先生はですね、ここは面白い訳をしていらっしゃいます。こう訳しているんです。私は若返って心は喜び。この踊るっていうのは、肉が再生した、生き生きとなったっていうのは、これは若返ったってことなんだっていうんですね。で、若返ったってことは、従って病から癒された証拠なんだっていうふうにこの詩編を読まれるわけです。だからこれは描写の祈りだということになるわけですよね。死に向かいつつあった状況が癒された、病気が癒された、そして自分が踊れるようになった、まさに生き返ったんだ、若返ったんだって、そのことを感謝している後半は言葉なんだって言うんです。なるほどなと。どうでしょうか。前半の嘆きが非常にこれきつ必死な祈りだったんですけれども、それがこの主 の、 その賛美こう6節以下でこうに足りなっていく、だからここに何があるのか、この5節から6節の変化ですよね。これは普通に考えたらですね、現実にですね、その祈りって言いますか、願っていたことが、もうなんで神様あなたは耳を塞いでおられるんじゃないですかって祈ってた、その祈りがやっぱり願きになる私の声を聞いてくださった、現実に聞いてくださった、つまり好転した、あるいは関根先生で言うならば病が癒されたんだ、そして体に力が与えられてきたんだ、回復して再生を経験したから、ここの5節から6節にこうガラッと変わったんだって、そういうふうに読むこと、これはもちろん普通だったらそうだと。でももう一つですね、もうその一方で、いや、もしかしたらなんです、悩みや厳しい状況は、つまりもう墓穴に向かう、墓穴に向かうような状況がまだあっているかもしれない、まだそれは続いているかもしれないんだと。でも6節で主をたたえよ、長き祈る私の声を聞いてくださった、私の祈りが聞かれた、現実にですよ、実際になんか結果としてその体が元気になったり病気が癒されたり、そのさっき言った人間関係もその口先だけで、平和を口にする人たちがそれこそ裁かれたりですね、神様によって亡き者にへとされてしまった、まあ、そこから救い出された、そしてだから喜んでいるんだと、でも読めますし、それでもいいんですけれども、でも具体的にどうなったかっていうのはここには実は書かれてなくて、ということは何か知らないけれども、それは自分の祈りが少しでもね、聞かれたことがあったとするならば、あ、神様は耳を向けてくださっていなかったんじゃないんだと。つまり神様は目をこう耳を閉じてね、もう全然聞かないと、お前の言うことなんか聞かないって、そうじゃない、ちゃんと聞いていてくださったんだって、私嘆き祈る私の声を聞いてくださったというね、その現実のなんか一つでもいいんです、少しでもいいんですよ、それがこう手応えとして、あ、自分の祈りが聞かれた、いやいや、少なくとも神様は私のことを聞いてくださっているんだ、そう思えた、確信できたら大丈夫だっていうことでしょう。一つでもいいんですよね。そのようなこ 自分の祈りが聞かれたっていう思いがあったならば、神様は聞いていてくださるっていうね、決して沈黙してらっしゃらないじゃないんだと、無視しておられるんじゃないんだと、ちゃんと聞いていてくださるじゃないかってことがあったら、絶対それが少しでもあったならば、必ずこの自分の今の状況がこれからどんどん良い方向へと導かれているはずだって。そうだとするならば、たとえ厳しい状況はまだ続いていたとしてもですよ、嘆き祈る私の声を聞いてくださったって、その確信って言いますか、その自分の思い確信があるならばですね、主は私の力、私の盾、私の心をより頼みます、私の心は喜び踊ります、それこそ新しく生きる力が湧いてくるって言うんですよね。どうでしょうか。ここ今日の箇所で大事なところはですね、実は2節なんですね。こうあります。嘆き祈る私の声を聞いてください、死聖女に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びます。死聖女と訳されている言葉は、これヘブライ語でデビールっていう言葉で、これはエルサレム神殿の、神殿の中の一番奥、契約、十戒の入っている契約の箱がある、あの死聖女なんですね。そこには入れないんですけど、だから死聖女に向かってなんです。死聖女の方、死聖女に入ってじゃないんですよ。死聖女に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びます。主よってね、手を挙げて。出エジプトの時代であるならば、このデビールっていうのは、幕屋のことですね。幕屋に、そこには入れないんですよ。モーセしか入れなかった。だからその幕屋に向かって人々は祈り願い、神様の臨在を感じたわけですよね。そこに向かっている。例えば、関根先生がおっしゃったように、病気だった、病者の祈りだとするならばですね、病ならばね、治してくださいって手を挙げて救い求めるのはどこか、お医者さんでしょう。お医者さんに向かって助けてって我々は行くじゃないですか、病気だったらね。あるいは先ほど言った口先だけの友人や隣人に騙された、それが圧迫して自分を騙そうとしている、なんとかしてくださいって助けて求めるのは、今の世の中で言うなら弁護士、あるいは政治家とかね、そういうふうなものでしょう。あれは生活の困窮やですね、いろんな問題があって非常に困った状態にあるならば、私たち助けを求めるのは役所やですね、役所のいろんな相談が窓口、相談係に行ってですね、聞くかもしれません。だけどこの詩人はいろんな状況の中にある中で、死聖女に向かって手を挙げて、あなたに救いを求めさ、神様がもう耳を塞いでおられるかもしれない、じゃあ他のところに行こうよ、他のところに相談にしに行こう、あるいは他の神様を拝もうとかね、他の違ったものに助けを求めようって、そうしてないんですよ。そうじゃなくて、なお嘆き祈る私の声を聞いてください、私はあなたしかいないんだってことです。死聖女に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びなす、あなたしかいないんだ。もうあなたの臨在しているそのおられるその場所に向かって、我々で言うならば天と言ってもいいですね。あるいはここのこの礼拝のここでもいいです。神様がここに臨在、共に二人または三人いうところに私はいるよって言ってくださった、その言葉を信じてあなたに向かって祈るんですよ。助けを求めるんだって言うんですよ。だからその神様以外に私を助けてくれるものはない、その祈った結果、祈り嘆き祈る私の声をあなたは聞いてくださったんだって言うんですよね。どうでしょうか。現実にね、そのガラッとその状況が良い状況にこう変わってしまって、先ほど申しましたけど、だから喜んでいるんだ、それももちろんそうとも読めます。そうであったら一番いいと思います。ただここで言うのは、嘆き祈る私の声をもうちょっとでも神様は聞いてくださったっていう確信、死聖女に向かって届いたっていう確信ですよね。私の祈りが届いた、神様に届いた、神様は決して無視してない、祝福を持って導いてくださるっていうことを 自分が本当に確信した出来事があったならば、もう大丈夫だって言うんです。体に力が湧いてくる、再生してくるんだよって言うんです。どうでしょうか。実はこの後のキリスト教の歴史を見ますと、この詩編28編が教会の中で、キリスト教の教会の中でどう読まれてきたかというのは歴史を見ますと、とても特徴的なことが言えます。というのは、この28編の祈りの言葉は、これはイエス様の言葉だという実は読まれてきたんです。アウグスティヌスという有名な人がいますけども、この人は、ここでの詩人、これはまさに仲介者、つまりイエス様。仲介者イエス様の言葉だと言っています。しかもですね、前半の嘆き祈る言葉、これは十字架に向かってね、そしてあなたが黙して、つまりゲッセマネですよ。あなたが黙しておられるなら私は墓に下るものとされてしまいます。もう血の汗を流された。嘆き祈る私の声を聞いてください。これはキリストの本当に厳しい神様にね、捨てられるっていうところの祈りだって言うんです。で、じゃあ後半の6節以下の言葉、これは復活された後のイエス様の言葉だと言っていますね。主を讃えよ。主は私の力、私の盾。カシオドスという、やっぱりこれも当時の恐怖の一人ですけれども、その5節の主の御業、御手の技を彼らは悟ろうとしません。この主の御業、主の御手の力っていうのは、これはイエス様のあの十字架で、死なれることによって、実は死を経験されることによって死を克服された。その主の御業、御手の技を彼らは悟ろうとしなかった。イエス様を十字架にかける人たちのことを、かけた人たちのことを言っていますよね。あるいはトマス・アキナスという人は、先ほどの、七十人訳聖書で、心は喜び踊りますの、これが、私の肉は再生する、生き生きとする、これこそ復活だ。キリストの復活をここで言っている言葉、予言している言葉だって言うんですよ。私の心は喜び、肉は、体は新しくなった、再生していったんだ。神聖ということを言っている。なるほどなと思いますね。で、なぜそういうふうに読まれてきたのかということが、実は8節の理由が出てきます。8節見てください。主は油注がれた者の力、その砦で救い、油注がれた者、これヘブライ語で、メシアーハですね。メシアーハ。つまりメシアです。メシアの言語ですね。油注がれた者。これがギリシャ語では、キリストという名前になります。ですから、主は油注がれた者の力、その砦で救いとなってくださったんだって言うんですよ。そして9節、お救いください、あなたの民を、祝福してください、あなたの修行の民を、常しえに彼らを導き、養ってください。これを、だからイエス様が、私たちのために祈ってくださった天において、神様に取りなしの祈りをしてくださっている祈りの言葉だというふうに最後には読まれているわけです。お救いください、あなたの民よ。祝福してください、あなたの修行の民よ。一人一人を守ってください。常しえに彼らを、導き養ってください。この導き養うっていう言葉は実は原文ではこれ一つの言葉で、ナーサー。このナーサーっていうのはヘブライ語でよく出てくる言葉です。これは背負って運ぶとか、抱いて運ぶとか、羊飼いが、傷を負った羊をこう抱っこして、あるいは肩にかぶ、歩けなかった羊をこう肩に担いで、そして元のところまでこう運んでいく。これがナーサーなんです。背負って運ぶ、抱いて運ぶ、導き養う。つまり羊飼いが羊を養うように導いてあげてくださいって祈ってるんですよね。ちょうど99匹の羊を残して1匹のその羊を探し求めて見つけて抱っこして、そしてそのまま群れへとね、また引き連れてくる。あの姿、これ羊飼いが羊を養う、そういうことに 使われる言葉なんですね。今日はもう一箇所、新約聖書マタイによる福音書を読んでいただきました。もう一度読みます。開けてくださらなくて私が読みます。マタイによる福音書第9章35節から読みます。17ページ。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また36節、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ないって。羊が一人一人がね、本当に弱く打ちひしがれている、飼い主のいない羊のようだ。だから私が飼い主になってあげようと、私は良い羊飼い、私についてきなさいと言われておられる、そのキリストの恵み、愛を本当に深く感じるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日も詩編を読み進められたことを感謝いたします。私たちは二つの面があります。本当に神様はどうしたら助けてくれるんだろうか、私のことを無視しているんじゃないか、聞こえていない、見てくださっていないんじゃないかと、本当に焦ってもう悩み苦しむ自分があります。でもその一方で本当に御言葉が私たちに響き、そして私たちの祈りが神様に届いたって思えて喜べる、そのような時もあります。一緒の信仰の生活の中でその時を繰り返すのかもしれません。そしてそのことによってあなたの十字架の苦しみをも少し理解することもでき、また復活の喜びに生きること、そして私たちがあなたが本当に守り導いてくださっていることを知るということもまたできるのだと、そのことを今日の箇所で教えられる思いです。どうぞ主よ、私たちをさらに力強い御手を持って導き、私どもの祈りを本当に聞き届けてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。